ち戦闘態勢 .com。
お疲れです。
お疲れ様です。
どうも、どうも。
お疲れ様です。
こんちゃんが今日30分ほどね、遅れてくるということで。
案の定。
その代わりといってはなんですけど、撮影、キャメラマン、映画キャメラマン&ハイクロスシネマトグラフィー代表の、辻智彦さんが、今日また2回目の、到着です。はい。地獄から蘇ってきて、あなた大変だったらしいですね。
はい。死にかけたんです。復活しました。大復活。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
この間もちょっとポッドキャストで、話してたんですけどね。大丈夫かなって
。あ、そうなんだ。おかげさん、本当に死にかけて、いや、冗談抜きで死にかけたんですけど、もうみんな見捨てられかけたんですけど、8割は死ぬと言われてたんですけど。
よかったね。
ギリギリのところで。
おめでとうございます。
あんまり皆さん失敗してなかったです。死んでた方がちょっと面白かったと思ってる人もいるでしょうけども
。死んじゃダメだ。死んじゃダメだとは言って。
死んじゃダメだよ。
と言いながらでもちょっとネタになるかなと。
死んじゃダメだよ。
でもその昏睡状態の時に7日間昏睡状態だった。三途の川とか見たの？
これがね、しましたよ。
え？
体験ちゃんを。
体験した？臨死体験した。
マジ。
マジ。なんか見た。何見た。
見た。まず倒れてこう意識なくなった後、なんか竜巻みたいな巨大な竜巻が見えてきたんですよ。ビヨッと。で、音がね、でも竜巻の音じゃなくて、こう木が液体を吸い上げる音、ゴーっていうような音、そういう音がしてきて、だんだん近づいてきて、でその中にこうわーって吸い込まれたんですよ。
竜巻が君はどこにいるの？
僕は、ね、なんかよくわかんない場所。竜巻が初め客観的に見えてるんだけど、だんだん近づいてきて、その中にこう飲み込まれてしまう。でその竜巻っていうのが実は、水みたいなすごい水流になってて、でそれに巻き込まれてすごい勢いでこう流されていくんですよ。で、周りにはなんかこう、CG の黄色い、CG みたいな黄色いマリみたいなやつとか、あるいは中が真っ赤の気持ち悪い、なんか、こう、爆発しそうな、なんか、もぐもぐしてる赤い玉とか、あとはなんか花火みたいなのがパンパン飛んでんだけども、その花火よって普通綺麗にバッと飛ぶじゃないですか、光が。それがね、なんか光が気持ち悪くて、ドゥルーンって落ちていったりする、光とか、そういうのがある中、超高速で流されていって。
なんか2001年の最後みたいな。
あれね、近かったけど、あんな綺麗なもんじゃないですか。だからもっとドロドロしたもので。
液体的な
。液体の中です。で、それを多分僕の体感では丸2日ぐらい。
それがずーっと
ものすごい勢いで流され続けて、
2日間。超怖い。2日間流されてる、ずーっと。
超、まあ本当はもっとなんでしょうけど、多分体感で時間も何も分かんないから、流され続けて、うわぁ、声も出せない
けど。何、昏睡してる間中そんな感じ、体感で2日間ぐらいずーっと流されてる
そうそう、それで、それで、まあでもね、あれ、声って聞こえるんですよ。みんなほら、寝たきりの人とか、
大丈夫
な人に、声聞こえるか、声かけしなさいって言うじゃないですか。あれ本当だね。だから声がすごい、脈絡ない声がバンバン聞こえてくるんですよ。何が何だか分かんないんだけど、声がすごい聞こえてて。
お医者さんの声とか。
お医者さんの声も含めて。で、ふっと気がつくと、最後にいたんですよ。
最後。
ベトナムの最後。ベトナムの最後に。
そこは最後行ったことがある場所なの？
行ったこと、最後は行ったことがあるけど、その場所、最後のビーチだったんです。最後のビーチ。最後のビーチにある、療養所兼バーみたいなところに、ふと、要するに、2001年のうちも食べて、わーって行った後、急にこう、部屋の中に、あんな感じ。で、ファッと気がついたら、診療所の中にいて、で、それで幽体離脱みたいにして、ピョーってこう、海岸に降りられるんですよ。で、階段降りたらなんか、おばちゃんがいて、アイスクリーム売ってるおばちゃんがいて、そのおばちゃんがアイスクリーム、ほいどうぞってくれたんですよ。それ食べて、ありがとうって食べてると、リサっていう女が来て、来るから、そいつと絶対会うなって言われたんですよ。
会うな
会うなと。リサには会うなと。なぜかというと、リサっていうのは5歳業の女だからって言われたん
ですね。あ、5歳業
の5歳業の。
5歳
業 ?5 歳業っていうのは、死にかけのおじいさんとかと結婚して、その人を殺して、
金を。
で、その時に、あれもしかして殺されるのかなとか思ったんですけど、 だからそれで、あのうちの奥さんが、うん、その時ちょうどこうピューって部屋に戻ったら、うん、いたもうお見舞い来てたんですね、うん、で、うちの奥さんにそのリサっていう女が絶対部屋に入れないでくれって言いたいんだけど、その時はもうこう人工呼吸についてるから全然言えないわ、うん、ってなってるんですよ、うん、すごい言いたいけど言えないと、うん、でそのうちの奥さんが、うん、あ5時になったから娘を保育園に迎えに行かなきゃ、うん、帰るよとか言って、うん、で帰っちゃったんですけど、うん、で後日その僕が記憶あのこう奥さんに聞くと、うん、やっぱりその時ねなんか、うん、奥さんの方じゃなくちょっとずれたとこを見ながらなんか こなしたらしいんですよ、うん、なんか
あリサを呼ぶな
リサを呼ぶな
入れるなと
でその時、うん、そういう完全に意識ない時だったんだけども、うんうんうん、でもちゃんと5時に帰ったのは確かに5時に帰ったらしい、うん、だから、うんうん、実際の記憶とその、うん、なんか、うん、あれとかごちゃんって言うんだけども、うん、でまあ言ってみればそのリサっていうのがまあ、三途の川みたいなもんかなと、うん、それで、うん、もしリサがガチャ入ってきてどうもとか来てたら、うん、多分、うん、行っちゃってた
私がリサだよあーへえ、なんで最後なんだろう ね
であのふとで記憶がその後ぐらいに記憶がだんだん戻ってきて、うん、あれって思って、うん、もしかしてここ最後じゃないって代々木の病院の中じゃないと思って、うんうんうん、それが意識回復したと思ったんですけど、うんうん、でねあのふっと思って、うん、地獄の黙示録のブルーレイを病院ずっと入院してたから借りたんですよ、うん、ピッて見たんですよ、うん、だオープニングがあれ、うん、こうマーティン・シンがこうわーって寝てて、うん、あと来て、うん、悪夢にうなってわーって起きて、うん、パッて見たら最後だって言ったんですよ、うん、多分そこなんですよで、
なるほど、う
ん、で地獄の黙示録ってで全く多分そこで地獄の黙示録忘れてたんだけど、うん僕生まれて2番目に家から見た映画なんですよ、うん、すごいその、うん、なんていうかこう心の中にトラウマで残ってる
2番目に地獄の黙示録
1番目がちなみに見たのはキングコングです
あ俺もキングコング、うん、俺もキングコング
そうでしょ、うんうんうん、だから僕の映画っていうのはなんかこう、うん、どっかこう川を遡って奥に奥地にいたらとんでもないものが出てくるっていうのが映画だっていう
ジャングル系の
そうそう現代系としてその次はダーククリスタルだから
結構飛ばない地獄の黙示録
から映画はあんまり見なかったから、
ね、あそうなんだ
映画館では見なかったからということだったんです
お疲れ様でした、は
い、お疲れ様でした
本当にでもほら昏睡状態になる前までは死ぬって、うん、自分で死にそうになるっていうのは全然意識なかったから
病院行ったのはどんな状態だったのそうそうどんな状態で、
熱がすごい出てて、うん、仕事の合間だってちょっと仕事がほら人だらくつくと苦労とか分かるけど熱出たりするじゃないですか、うん、仕事の仕事合間に風邪ひいたりする、
うん、先月もこういう話してて風邪ひいてたんです
よ、う
ん、先月
そうそうそう、うん、でそれで普通の風邪かと思って寝てりゃ2日ほど寝たら治るわと思ったら、うんうん、どうもちょっと勝手が違って、うん、どうも前世が全然下がらない上に、うん熱の上がりが普通38度5分ぐらいまで僕の熱 の、うん、その風邪ひいてね、うん、熱出てきたらそれが1度ぐらい高いんですよいつもより39度6分とか出てきて、うんうんうん、ちょっとおかしいと思ったら全身に発疹が出てきたんで、うんうん、これはまずいかもしれないと思って病院に自分で行って、うんうん、でじゃあ先生に見せたら、まあ、ちょっと入院しましょうっていう話になって、うんうん、で入院した日の次の日だったかななんか息がすごい苦しくなってきて、うん、もう全然息が吸えなくなってきて、うん、でそれでナースコールビビビビビと押して、うんうんこうなんかボインちゃんのナースが来てい
い、ねうん、
大丈夫ですかみたいな感じで、まあ、あので先生も見たらこう集中治療室行きましょうって言った時には、うん、でもこれまずいからちょっと麻酔かけますって、うん、手足縛りますと、はいあのうん、起きた時になんかあれ暴れるんでしょ、うんうん、で手足バンまだその傷残ってない全部、うん、手足縛られてであのこう麻酔打たれて気絶してそれでおしまいです
それで意識が
はい
なるほど。
よく回復しましたよ。
すごいですね。
起きた時にリハビリ先生に言われたのは、うん、あの頑張って車椅子乗れるようにしましょうねって。
筋力落ちるからね。
そこまで。
1日寝るともう1週間ぐらいリハビリしないと筋力落ちる。
そうそうそう。もうダメで、それでもうあのその心臓止まってるからこうカテーテル入れるとか透析するとかって話になってたらしい、うん。そうするともう。完全にこう普通に元気に歩くことはできないし
透析をしなくて
済む
ようとね、
うん、脳みそ大丈夫
脳は多分大丈夫
血が止まってるわけでしょ、うん、
でもあの心臓はこうほらあの薬でバンバン動かしてるから、うんでまあ、で僕は酒飲まないじゃないですか、うん、酒飲まないっていう情報を、うん、その医師の人が得て、うん、そうするとこう肝臓が強いはずだと、
うん
でまあ、僕実は体力あったらそうやっぱり、うん全体体力があったんですよ、うん、その体力ってその筋肉とかって意味じゃなくてこう体の、
うん、
で、まあ、それがあるんで肝臓元気だったらその抗生物質、うん、菌を殺す、うん、それを限界まで打ちましょうみたいな感じになったらしくて、うん、で人間って打てる 点滴の本数9本らしいんですよ、うん、その9本を全部
限界まで
両手のこう首人に打ってそうそうそうそう、
うわ
ー原因が分かんないと怖い、
ね、うん、まあ感染症でもあのだから医者の先生がすごかったんですよ、何の感染症か分かんないまま噛んで抗生物質って
だからもうあのないもんね、
そうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう穴開けまくってるんですよ、はいはいはい、それで感染症のリスクが増大するから、うんうん、まあ1週間が限度だと、だ1週間超えたらもうちょっと五輪中どこで1週間でもあるんですよ、
生かされたね、
生かされたね、もうさすがにね、この私でもね、その目覚めた後はしばらくこうちょっとこう宗教的な境地にい
たりして、なんか変わりました人生観みたいな、
変わった変わった、もう今日はなんかもっともっと
だけど元気じゃないの、
病院にいる間はいろいろ考えまして、さすがに
他人に優しくなると思った、
もうすごいあった、
あ相当ひどいことしてきたもんな、お前な今までな、何あそうっすか、
自の体力がだから眼形になったんだね、
そうそう、自の体力が眼形になったんだ、うん、あこれがやっぱりあの一番でも、あのその前段階としては普通その感染症でもほらずっと僕仕事をほら会社作ってやってたじゃないですか、でもうすごいだから体の免疫力が落ちてたんですよ、だからそのダニに噛まれたぐらいでも普通の人だったらそのそんなに風邪ひいたぐらいの症状ですぐ収まるのあるじゃないですか、多分そういうのでも弱ってると感染症で一気にこう激症化しちゃうっていうのかな、という手末でした、
はい、お疲れ様でした、
はい、おかげさまで、
はい、
でももう復活したんで、
はい、じゃあこれからも頑張りましょう、
はい、
はい、じゃあというわけでね、はい、今日は、こんちゃんが、あ、なんか、どう最近。どうありますか、
え、特に俺は。
どうよ、ないっす。ないっすか、はい。はい。じゃあ、大人気コーナーの、パクリ人生相談のコーナー、いきますかね。
はい。
はい。じゃあ、こんちゃんがいないので、また、ヤフー知恵袋から。
はーい。
はい。人生相談、パクってきて、勝手に答えちゃうというね。
おはようございます。おはようございます。フレック大丈夫だったね。
バッチリ。
バッチリね。
ご迷惑じゃん。ご心配し
ちゃった。心配しちゃったよ、すげえ。
こんちゃん、毎日神社にお参りしてたんだよね。
そうだよ。
そのためにね。
お客の前じゃん。
そうだよ。
お
客
の
って言うと、
はい。
はい。あ、そう
です。今、
覚えてた？
あ、なんか持ってきた？
何を？
相談。
あ、もちろんもちろんもちろん。
持ってきて。持ってきて。じゃあ、こんちゃん選んで。
あ、はい。じゃあ、俺選びますね。はい。
俺、うん、俺。
じゃあね。
お願いします。
じゃあ、これいきましょうか。これちょっとね、はい、マジ深刻な悩みですね。
深刻
な悩みですね。
はい。
はい。
パンティーショーツ大特集。これ、これ広告か。
広告ですか、
でも質問も似たような。旦那の下着が、クロワッサン54さん、厳しいアドバイスもお願いします。ね、女性30代、
はい。
先月結婚したものです。交際期間は7ヶ月ぐらいでした。何ヶ月で結婚、
はい、
スピードね、うん。彼の方が結婚に焦っていて、出会った当初から、やたらに結婚の具体的な話もしてきていました。せっかちな性格と今まで女性とあまり縁がなく、交際期間もすごく短かったようです。フィーリングや波長は合うので、一緒にいて違和感はあまり感じないのですが、気になる趣味、かっこ性癖があります。それは彼の下着のパンツがナイロン製の短い短パン、海パンをいつも履いているということです。これまで付き合った男性の下着のパンツは皆ボクサーブリーフかトランクスでした。なぜ下着でもない男性用の短い海パンを履いているのか聞いたところ、触り心地や物が盛り上がった時に分かりやすいからという非常に変な回答をされました。最初それを見た時は正直気持ち悪いなと思いましたが、何枚もそういった男性用の短い海パンを持っていて下着として履いています。またパソコンの買い物サイトの検索履歴に男子学生用の海パンがありました。そこで検索して購入している模様です。直接私が被害を被っているわけではないですが、 海パンを下着として着用している男性についてどう思われますか？
なかなか深刻な問題
深刻な問題どうなんですかね、海パン
ね。
ちなみに、こんちゃんは下着どんなの？
俺はね、トランクス。
あ、トランクス。
トランクス。ね、やっぱ、ちょっと、余裕があるのはいいよね。締め付けたくない。俺は、この、そうなんですか、逆。
皆さんどうですか？大体トランクス。うん。大体トランクス。
でもなんか、ボクサーブリーフと
か。ああ、ボクサー、たまにね。
でも、わからなくもないよね。うん。ハイパン。
これだぞ。うん。
ほら、今見せてくれ。ああ、パンダちゃんのトランクス。
なんか動物の柄もついてるのか
な。好きなんだ。そうそう。なんか見せられてますけど。俺はこれボクサーブリーフ。ボクサーブリーフっていうのは、
ボクサーブリーフだよね。
ボクサーブリーフ。
ぴったりしてる
やつ。ああ、割とうちはトランクス。
伸縮してみたいな。
パンダじゃないの？男性用の、ほら、こう、股間の部分があれして、ケツがほとんど見えちゃう。
競泳用の
タンガっていう、店用の、ほら、下着、江戸下着みたいなのがあるけど、それじゃない。
ただでも、サイトで見たときに、その、水着。
でも、中学生用の海パンとか、
競泳パンツでしょ。
競泳パンなのか、ナイロン製の短い海パン。
じゃあ、もしくは、中学生が履く
やつ。でも、なんか、わからなくないよね。性癖として
性癖なのかな、
性癖なのかな、単純にこうぴったりするじゃないですか。なんかこう刺激があって
盛り上がった時の形が見えていい。
でもブリーフとかだってそうじゃない。
いやでもほらナイロン製っていうこの中
独特の
締め付け感と、あとそれちょっと大きくなった時のこうせめぎ合いみたいなのがたまらないみたいな。
ブリーフだ
もんなんかこう
性癖じゃないのかもよ、癖だよ、
癖気持ちいいとか。いや僕もあれだもん、ポリエス、この普通のこの、綿とかのやつの他に、ナイロン製のやつとかもあるもん。
あ、ボクサー。
こっちの方が入ってて気持ちいいもん
な。あとね、俺はね、俺トランクスなんだけど、最近変えようかなと思ってんだよね。なんかね、ガサガサしちゃって、玉の部分がね、かゆくなるんだよね。ちょっとガサガサしちゃって
。さすられてるみたいな。
洗ってるか？
違う。洗ってる。そんな洗ってるよ。毎日履き替えてる。
体をですよ。
え？
体を。
洗ってるって。だから、洗いすぎも良くないんだよね、
あれ。まあね。そうそうそう。
でね、いや、皮膚科に行ったら、やっぱ擦れると、それが刺激になって、痒くなったりとかするから、ちょっと変えようかと思ってるんだよね。
それ何にするの？
なんかガサガサしてないような海パンかな。
やっぱり
いやでもどうなんだろうね。
癖じゃないか。だってトランクス嫌なんだよ。やっぱりガサガサするから。
僕はガサガサするね。トランクスはガサガサしてあんまり好きじゃない。
そうそう。
俺は最近ガサガサの方がいい。
この間擦れちゃって夏とかこ
う中でガサガ
サしちゃって
あるんだよね。
まあ楽だよね。
ジーパン履くときはトランクスはちょっとあれだけどね。ほら、こうやっぱ履き心地が良くないんだわ。
そうそうだよね。ただ締め付けるのも良くないっていうよね。
あ、そうっていうよね。
まあでも人にもよる。そこ気にだからそこがいいんだろ。その人は。あとだから子供の頃からの癖だって。
なんかそんなに。奥さんからしたら大変かもしれないけど、そんなにおかしいことだ。
いやでもさ、お金かかるよね。全部が競泳パンツ。
まあでも、でも持ちはいいんじゃないの。
ね。
でも誰しもさ、趣味とかそういうので金かけるじゃないですか。それが、このパンツだと思
えば。そうそうそう、なんか、高いパンツだって、高いのは高いよ。
それぐらいするようなやつ。
ユニクロでね、3枚990円ってわけにはいかない感じだよね、その買い。
まあまあそうだね。まあでも、特に体に悪いってわけじゃないし。
奥さんは気になるんだろ。なんか気持ちが悪いというか、見たことのない性癖だから。
まあね。
でも奥さんはさ、その上からこう触ってあげるとすごい多分、二人ともハッピーなんじゃない？
締め付けてね。
締め付けて。奥さんもね、水着嫌いんですよね。水着着てね。
どうなんだろう、水着だと蒸れないのかな、やっぱり。海パンだと。蒸れる印象はあるけど、俺、海トイレ来てもトランクスだから、共演水着だと。
あ、蒸れるかも
ね。
でもこうさっき言ったようなこう、お尻が見そうなぐらいの競泳用のパンツみたいなやつだと、蒸れる部分がでも限定的だから、いいのかも。でももしかしたら、その多少匂いフェチとかあって、自分の時パッて開けて匂い嗅いで、みたいなのがあるかもしれない。 けど、まあでもそれくらいは十分許容範囲でしょ、性癖としても。
でも7ヶ月しか付き合ってないんだとすると、なかなかほらそういうのも許容できないのかも。もっと普通の人だと思ってたから。
まあちょっと墓参りこの間行った時にさ、ちょっとイケイケの人がいて、このイケイケの人がさ、ここに水汲んでたんだよね。そしたらちょっとジーパンのところからちょっとパンツが見えて、それがね、紐パンだったの。なんかティーバッグみたいな。
女性の
方が。男
が
紐パンだった
の。サウナですよ、
それ。あ、サウナ、マジで。ほんと紐、ティーバッグみたいなやつ。おーと思ってさ。
それズボンは何だろう。
ズボンは、
ジーンズ。
ジーンズで、甲にあるところちょっと見えちゃうから。そうすると、この紐パンのところ
が。楽らしいよ。
マジで。
うん、男の。おじいちゃんの部分だけ隠れてる。
で、ケツはなんか食い込むみたいな。
でもそろそろいつもなんかうんこ出ちゃうよ
ね。ね
あのジーパン履くときにすごいなんかこう、うん、いいんだって。ジーパンって裸に履くもんだから本当は。
うんうん、ああ。え、そうなの？
そうなの？あのダサカサしない。
あの触り心地を楽しむための素材なんだって。あれは。
それなんかパンツが乾かなくてジーパンを履いたエイトとはまだ普通に関係ないの。
それは違う。
そうだよね。
それは違う
よ。それはだから高級なジーパンっていうのはそれ用の素材になってるから、高級なジーパンになるほどやっぱりパンツ履くともったいないんです
って。ああ、なるほど。そうなんだ。
お尻とか直接この擦れてる感じを楽しむ。いい、すごくいいらしいよ。ノーパンであのジーンズって男は。
なるほどね。
わかりました。
はい、女の人はじゃあ我慢しなかったじゃないですか。
そうですね。それはなんかでも、目ぶじは立てるほどのことないから、もう慣れてくださいってしかない
ね。
ね、うん、それは大したことない
し。大したことないよね。
フィーリング合うんだったら最高じゃないですか。
ね、そう
です
ね。
と、死から生還した男がい
る。そう
死か、それに
比べ
たらもう全然。
元気でいるんだったらそれが一番だよ。ハイパン。
何入ってたっていいよ。
死が言ったような元気で、旦那さん元気なのが一番だよ。
元気なのが一番
だよ。元気一番ですよ。健康一番。
というわけで、頑張ってください。じゃあ、映画
と、これでいけるね。
映画
どうですか、
はい、映画どうですかでんのコーナー、イェーイ、
どうですかでん、
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 どうですかでん、どうですかでん、
ということでね、
知らないよね、知らなかったこれ。
マジでカメラマンに、
聞いてるちゃんと。
さあ、じゃあ今週は、前回のね、ホットロードに続いて、超高速、ホットパンツロードということでね、行きましょうか。はい。ホットロードの続編っていう感じですね。
続編じゃないです。続編ではないです。
そうですか。はい。ホットパンツを愛用する文江は、自分の思いとは裏腹に、すぐに男に色目を使い、関係を持ってしまう、イカれた女であった。ある日、文江の母親が倒れてしまい、危篤だという電話がかかってきた。居候しているバンドマンロッキーと共に、バイクで実家に戻る文江は、旅の途中でも出会う男たちに衝動的に色目を使ってしまう。しかし、その性癖には、ある秘密が隠されていた。汐留グラビア甲子園2012グランプリの内野みくるがホットパンツ姿で男たちを次々に誘惑、ロードムービーの常識を破るちょっとエッチで大胆な青春コメディということでね。はい、うちの一族の懐刀だな。最後の遺贈っ
子、う
ちのめくるさん。
うちのめく
るなの？
いや、全然関係ないです。全然関係ない。
それではうちの西洋だとおじさんかってました。
うちの正明ね。
正
明。いや、西洋になったんですよ。
あれ、西洋になったんだ。
正明って読めないから。
ああ、名前、そういう読みにしたんだ。
あのなんかちょっと缶チューハイ飲んで車運転しちゃったってあの人だよ、
ね。ああ、
そうそう、本当うるさいよ。そういうこと、本当に倫理的なこと、本当うるさいよね。あいつ隠し子を言うと思って。どうでもいいじゃんって。
一応言わないと。
女性知れて
る。うちのマサアキネタが出たら絶対言ってる。
というわけでね、うちのマサアキ、うちのマコト、うちのミクルのこの三兄弟の一番成功が出てきましたんで、ちょっと目指しは。ちょっとプッシュした感じですけどね。はい。どうでした？ どうでした？
これさ、ちょっとホットパンツロードってタイトルに惑わされたけど、うん、超高速ってついてるからさ、うん、超高速三菌交代、
う
ん、
もう入ってる、
なんか入ってる、
そうだよね。ちゃんと超高速の、うん、あの超の字がこう人の走ってる
のに、うん、大丈夫？
ロゴが
ちょっと
似せてあるみ
たいなね。あ、似せてあるだけか。そうそうそう、それもなんか引っ掛けで、
引っ掛け
であんのかな、ねね、
どうでした？
これどうでした？
ペペ
ペペペペペペどうだった？
あ、僕はでもね、あのタイトルはなんか何をやりたいのかよく分かんなかった。いや、なんかもっとその騙した方がいいんじゃないの？なんかホットロード、超高速をつけちゃうと、うんね、うん、ホットロードの横に並べてくれないじゃないですか、
うんうんうん、
超高速三菌交代の横にも並ばないし、
どっちつかずになっちゃう、
そうそうそう、だからどっちかにして、うん、なんかこう続編っぽい感じ、ホットロード2とかつけ
てもいいでしょ、うん、昔フルメタノレジャケットってさ、うん、横にするとフルメタが見えるから、
ね、でも例えば、うん、ホットロード最終章とかつけても別にほら、うん、タイトルってのは著作権ないから、うん、同じタイトルつけたらいいんですよ、あれ、僕だったらそうするか、
タイトルに著作権はない、
うん、ない
ないない
ない
、
僕だったらそうしてなんか横に並べて、
じゃあホットロードでもいいの？
いいよ、ホットロードでいいよ、全然、
あ、そう、あ、そう、
だから実際同じ名前の映画あるしね、確かに、
まあまあまあまあ、
これ実は中国の時だって、うん、映画のタイトルあったんだけど、うん、いいやってことでやっちゃったんだよ、
ああ、
あれは、
はいはいはい、うん、現代ですね、
そうそうそう、あの、うん、パッケージじゃなくてそのタイトルのデザインが違うと、うん、誰も何も言ってこないから、う
ん、ああ、なるほどね、
うん、昔のやつだったらそれやっちゃう時あるよね、
うん、そう、うん、
ね、で、お姉ちゃんがちょっとね、うちの妹が、うん、ちょっとおデブちゃんで、うん、なんか、ボインちゃんというよりただのおデブちゃんみたいな感じ、あのお腹がちょっとね、うんうん、
でも、汐留なんとかグランプリなんだっけ、うん、ね、うんうん、
でもね、でも、うん、あの全然期待してなかったから、うん、なんかそれなりに見れた、うんう
ん、あの70分、時間70分っていうのがね、うん、もうあのホッとする、うん、ホッとしますよ、
でもあのファーストカットとか、ファーストカットじゃないか、あの最初のシーンで4人並んでてこう、ずっと長回して
る、はい、
結構監督なんか上手いなと思う、まあ自主映画レベルですけど上手いなと思ったりしたから、なんか、
うん、
そう期待値ゼロで見ると、うん、それなりに、うん、最後まで見れた、うんうんうん、
そう、あとなんか結局脱がないんだみたいな感じ、
そうそう、脱がないんだ
って だと思って、
結局 男とやってるとこも、うんうん、なんか全然最初の不動産屋のとこがちょっと見ますだけで、それ以外全然やってないじゃないですか、あとレイプされてるだけで、
だからまあグラビアアイドルだから脱ぎはしないんだよね、
俺ちょっと知らなかったからさ、脱ぎ系の人なの
か
な、
僕もだからね、どんなおっぱい取り出すかっていう話を期待したの、それは出てこなかった
よね、そうそうそう、だからなぁと思って、
ああそう、
これ本当にホットロード似てるからって選んだ、
いやタイトルで、
タイトル
で、
あとなんかジャケットもそれっぽかった、
ホット
ロードっぽかったからさ、
なるほど、
ね、本当ごめんなさい、あの俺たぶん勘違いしてましてです
ね、
ないと
勘違いし
てホント勘違いしてて、多分メールパッと見てて人に選んじゃったからね、俺今回私の男とマイコアレディだと思ったんですよ、
見てない、
ちょっと待って、これ何と何だったの今回、
今回、私の男と、
ホットパンツロード。
ホットパンツロード。
俺ね、じゃあマイコアレディの方を見てるわ。あ、だからね、わかんないです、この話。
出た。出た、始まって以来の。
人
事。人事。見てない。
だ見てないけど、また人の話合わせる。
わかった、
わかった。
わかった。
そうだよね、みたいな。俺マイコアレディの話するから。
マイコアレディ、じゃあ次マイコアレディしよう。
じゃあ次マイコアレディし
ましょう。やめようよ。
なんでなんで、
すげえつまんなこと
する。マジで須藤監督だよ、だって。
うん、
マジで
びっくりしちゃった、俺。
マジで、
うん、誰だろう、本当かな、これ選んだのって。
俺、
怒りながら見てた。
マイコアレディ。
すごいぞ。すごいから。いや、やる
逆に見たくなる。
逆に見たくなるよ。だって、須藤監督。
じゃあやろうぜ、
そんな。須藤監督の映画で、うん、最近なんか見てる、だから。
あれ見た、
ね、あれですよ。
あれから、あ
の、エンジェルのダンス。
どうなの
どうなのどうなの
あれ、エンジェルなんだっけ、
エンジェルの、
それでも
僕はやってない。
どうなの
あれね、
まだ。予想を超えない内容だけどね、映画としては。
でもよくできてたけどね。丁寧に取材してる。
次のシーンとか。
ああそれ見てないわ。ああそれ見てない。
水の信託の後なんか草刈民雄のドキュメンタリーがなんかあるよ。その後が舞妓割れるでしょ。これ敵があれミュージカルだったんだね。
いたね。
周監督の映画は何本か見てる。
周監督はだからファンシーダンス見て、四五分ずったでガーンとハマって、その後シャルビーダンスで、あ、いかんと思ったんですよ。
なるほど。
いかんと思って、それ一個パッと見てなかったの。いや、それ試合するんだなと思って見たら、
ミュージカルだ
ったんだ、あれな。うん、マイク割れてって。あと突然歌い出したんで、俺この人気狂ったのかなと思って。怖えと思った。あ、ミュージカルか。で、2時間、20分ぐらいか。
あ、そう。
普通です、まあ。皆さんやりたいんだったら、俺はもう見たので、あれですけど、すごかったです。確保してみた方がいい。
あ、そう。
マイコレディって今言われて初めて気づいたけど、マイフェアレディとかけてんの
今頃気づいた何言ってんの何言ってんの
これね、ダジャレなんですよ。親父ギャグなんですよ、
マジで。
で、話も同じだったから。
あ、そうなんだ。
原稿者を説明して、その、山田氏の女の子を一流の舞妓さんにしてあげるっていう、その女の子が先生のこと好きになっちゃうっていう話。
なるほど。
ホットパンツロード
もホットパンツ、ホットパンツロードの
話ね。
どうぞ。
ホットパンツロードだから、あの、いや、いつ脱ぐのかなと思って楽しみにしてたんだけど、なんか脱がないうちに終わって、なんかいつの間にかなんか、なんか時代劇みたいになっちゃってそう
時代劇になる
時代劇っていうか、なんか昔その女の子が発情するっていうのが、なんか先祖代々なんか、
そう、それでその殺され、自分が殺、自分を殺した和田家の悪いその、なんか殿様、お父さんをした、なんか子供
殿様
のチンポを探すために現代にそのみんなのチンポを漁って、その同じ形のチンポを見つけたらぶち殺すっていう
こと。家系の話なの。
呪い、だからそ旅の途中で霊能者に会うんだよ。霊能者に会って、お前がそうやって、誰かで構わずやっちゃうのは、そういう前世のあれなんだと。
カルマだと。
それで、お前はそういう、その、レイプした、その殿様と同じような形をした、ちんちんを持った、男を見つけて、そいつに復讬しようとしてるんだという話になるわけです。で、まあ、前世はくのいちで、みたいな話で。で、最後、チャンバラみたいになるんですけど。
チャンバラってのは敵は誰になるの？
敵はね、母親が、既得だって言って帰るんだけど、栃木
だったっけ。あ、栃木にいて
大阪大阪まで行くんだ。
大阪まで行くんだ。
大阪なんだ。
で、大阪だったけど、ずっとあれ、甲州街道って。
まあ、そんなに細かい。細かいのやっぱり、それは甲州街道のこだわる工藤君としては許さない。
で、母親、まあ、母親の男を寝取ったりした過去がありつつ、
ちょっと母親とは疎遠
になってたんだけど、既得だって言って行ってみたら、母親に男がいて、みたいな。その男が、その前世からの
因縁の
相手だったみたいな話に結局なるんだけど。
ジャンバルとかよくできてるの？
ジャンバラって、そんなできてない。
最後に、居合なみたいな感じだね。一撃で仕留めるみたいな感じなので。
で、なんか CG の血が一応バッて出る。
あれ CG だった？
あれ CG でしょ？バッて切った時に出る血は CG だけど、女の子の顔に血がバッてかかるんだけど、それなんか水鉄砲でチュー
みたいな。
チューってやるやつ。で、ホットロード的なとこは、その、じゃあ大阪に行くぜっつって、バイクに男の、そのロッキーっていう彼氏乗ってくんだけど、なんだっけ、バイク壊れちゃうんだっけ、
途中で。そうそう、途中で壊れちゃって。
結構手前で壊れちゃ
う。壊れちゃって、電車移動。電車移動。そこでホットロード的なところ。
最初の。
由緒正しい B 級映画だよね。一応ホットロードやりましたよっていう。
最初の。
そう。
それは撮影が大変そうだとか、そういう理由で。
わかんない、なんか。
でタクシー乗って移動する。
あ、タクシー、最初タクシー乗って。
だから、1万円札あるって言うんで、タクシー乗ったら、ちょっとしか行けないから1万円だと。
そうそうそう。
っていう話。
そう。電車で行こうぜって言ったら、なんか車移動みたいな、いろんな画面になって、 って、なんでタクシー乗ってんだよみたいな、そういうギャグ。
相当行ってからそういうツッコミ
が。残り、ね、何円だよ
160円ぐらい
で。会話は軽快な感じじゃないの、そういうのも
あるでもね、あのね、俺思ったのが、いや、俺も思ったより面白かったんだけど、なんだろう、話の流れとか、リアリティとかに対する関心のなさね、うん、っていうか割り切りの割り切ってんのかな、割り切りの潔さが気持ちよかった感じ、電話で母親が既得って書いてたけど、電話じゃないんでね、あれね、なんか、
あれがね一番わかんない、
一番あの辺がね、もうあの辺の流れ分かんないよね。
なんか手紙を持った女性がなんか絡まれてる
ね。最初ね、最初小学生を避けようとして、車でちょっとこけちゃうんだよね。それでその後に保険屋とバイク屋で修理するしないみたいな話をしてんですよ。バイク屋のオフィスかなんかで。あれバイク屋のオフィス？
バイク屋
自宅？
その男の。
あ、男の自宅。
男の自宅。
ロッキー働いてるとこじゃない？なんか上司みたいなのがいたじゃん。
とにかくね、その辺のね、あれが分かんなくて、なんか揉めてんですよ。うんうん、修理するしないで、うんうんうん、で、あのそこそれで、あの、うん、その保険屋にまたあの色目使って、うんうんうん、その主人公の女の子がやりたくなっちゃって、うんうん、あんたらもうバイク見てきなさいよって言って、うんうん、その修理屋とあのロッキーっていう男がバイク見に行くのね。うんうん、で、その保険を誘惑して、うん、しそうにしてる時にカットが変わったら、うん、おばさんが倒れてて外で、でバイクも煙吹きながら倒れてて、そのロッキーとそのバイクの修理屋の2人が呆然としてるのね。でおばさんが倒れてる、うん、ええっと思って、で、その後またカット変わったら、あのその保険屋とそのみくるちゃんがもう終わった後みたいにこう佇まいを直してて、そこに2人がおばさん、その倒れてたおばさんを抱えて、どうしたのって言っておばさんが、これって言って渡すんですよ、封筒を。そしたらその封筒をみくるちゃんが開いたら、母既得すぐ帰れって書いてて、その辺がね、割り切り方がいいんですよ。リズム、もう、お前ら、前段階のこういう説明とかいらねえだろ、みたいなさ。こういうの、リアリティとか詰めて描いても、お前ら関係ねえだろ、みたいな、そういう割り切り方。早く本題に入っちゃおうぜ、みたいな、その、潔さがいい、良かったね。めちゃくちゃ
よくできてるようなシナリオの気づ
かないなんかね、あれね、誤解を恐れず言うと、ちょっと芝居っぽいよね、演劇っぽいというか、新シーンがだからそこで会話が会議してて面白いっていうのを繋げて
る、そこでオチがつ
く、オチがつく、
そうね、新シーンの繋がりないもんね、あんまりね、
まあ、全体のストーリーっていうのは、そう、つながってない、
つながってない、そうそう、うん、コントをつなげたみたいな、
つながって
る、よく言えば俺はね、デビッド・リンチのワイルド・アット・ハートを思い出したね、うん、次から次へと変なやつが出てきてみ
たい
な、
監督聞いたら多分大喜びだね多分俺知
らない、ロードムービーっていうことで言うと、
ね、全体的に本当にロードムービーの手をなしてるのじゃ
ん、まあなしてるっちゃなしてる、で次から次へと何の脈絡もなく変な人たちが出てきて、うん、あの全身タイツを着た、あんな全身タイツじゃない、戦隊もの、
戦隊もの、
あの全身タイツみたいなのを着た男たちが2人、田んぼの中で、俺たち病気なんだよみたいな。
聞いてると見たことあるけどね。それ本当にワイルドアットハートちょっと意識してないか。
ああいう意識してるかもしれないよ。
頭のネジの外し方。
うん、
とりあえずやっちゃいなんでしょ。
で、あれ。ゾンビみたいなのは何だろう言っちゃうとあれ
だ、あそこの途中で、あの、うん、なんだっけ、あのちょっとお釜のね、
お釜のなんかバーをやってるお釜に
二人が金ないから、そのみくるちゃんとロッキー金ないから、
話の流れでね、うん、あのあっち
なんとかさんっていうところに行ってみな、うん、相談に乗ってくれっからって言って、うん、このバーに行ったら、あんたらさ、じゃあ何やってくれんだよ、俺が助けたらって言ったら、じゃあみくるちゃんが私の体でって言ったら、俺女興味ないんだよねって、でロッキーじゃあロッキーよって言ったら、じゃあロッキーがこう店の中に立ってて、でその男がこうペロペロチュッチュッチュッしてると、ロッキーがやめろよって言ったら、うん、いいんだよ。俺そういうの言われるの慣れてるから。って言ってまだチューチュー出して、みたいなね。そういう
の。次のシーンでお尻、
お尻が痛いみたいな。
ロッキーが痛いし、
お尻押さえてる。ゾンビだぞ、
で、それで、じゃあ送ってってあげるよって言うんですよ。その、オカマの、まあ一応、マスターが。
やらせてくれたから、み
たいな。で、送っていくよって言って。で、あ、ママだっつって、ママから電話がかかってきて、ママが、うちでご飯食べて行ってもらいなさいって言うから、行こうよって言って、いいよ、急いでよ。
帰宅だから。帰宅なんだから。
いやいや、ね。ママが言ってんだよそれで二人とも行って、ママは、教祖様みたいな感じで、で、そこで、前世がこうだっていうのを、説明する
んじゃないですか。結構面白かったからね。
そう。
今日はね、説明しても面白い。
多分、説明しても面白いよね。
それで、あ、そんな呪いがあったんだって気づいた後に、警察がゴンゴンゴンって言って、なんとかさん、いるのっつって。いるなーっつって。で、逮捕されていくんだよ。
教祖
の。詐欺罪。で、詐欺罪で、ちくしょうママがとかって言ってんだけど、いいから、連れてくよって言って、で、大阪まで行こうとするんだけど、で、行くんですよ。で、行って、で、じゃあ行くよって言って、大阪まで車で送っていくんだけど、その後場面が、カットが変わって、なんか、さっきの警察が、家宅捜索してる。で、風呂の、湯船の蓋あるじゃん。あれ開けたら、死体がこんな
感じ。
わかんない。わかんないんだよ。わかんないの。ありましたって言ってんだけど。で、そこで、その捜索の話は、切れちゃう。プツンと切れて、もうその、一切出ないの。それが何なのかっていう。
のやつも全然出てこない。
何なのかって、その死体が何を意味するのかっていうの全然出てこないの。それで、もう、お母さんのところ行っちゃって、その、お母さんの付き合ってる男と のやり取りとかって最後まで出てこないの。で、終わってエンドロールが流れて、で、結局、みくるちゃんは、その相手の探してた因縁の相手、生まれ変わった相手を殺すわけね。殺して、で、ロッキーともなんかいい感じになって、
そこでまたちょっとホットロール的な。
ホットロール的な、イエーイみたいな感じで。
バイク乗れよ。
で、ああ、ハッピーエンドみたいな感じで、こう、エンドロール流れて、で、エンドロールの流れた後に、湯船で死んでた死体が、ああ、夜道を歩いてて、ほいで、前から歩いてきた、ミクルちゃんに切られるって、それでおしまい、ジ・エンドみたいなね。
それはゾンビ。
ちょっとね、変わった。
あれ、それいいね。話聞いてると、
あのね、
テンポは良ければな。
妙なドライブ感があるんですよ。
作ってる、メンバーで楽しんでやってる感じは、
感じはありますよね。感じ
は伝わってくるね。ノリノリでやってる感は、
そっち見えよかった。
違いすぎ
る。絶対そっちの方が好きだと思うんだよね、あれずっとね。いやー、そうですか。残念です。僕そっち見なかったですわ。
いや、なかなかね、グループ感はありますよ。
テンポいいみたいだね。
テンポはね、
次から次へと
変人が出てきてみたいなね。
説明一切しないから
。説明がないんで。
どのぐらいの規模で作ってるの？大体。例えばこう。V シネマのレベルなの。それでも一応小規模ながら劇場公開しようって
。V シネマ以下よ、多分。
でも、自主映画って。
自主映画近い。ほとんど自主映画。
例えば V シネマだったら多少はほら、脱ぎを出すとか。
そこまではないね。じゃあ、V シネマとして、これで売ろうっていう。
有名な俳優は一切
ない。俳優の人々レベル。
あ、あそこまでひどくない。撮影的には。
しっかりしてる。
撮影的にはしっかりしてると思うよ。そこそこ、ちゃんとしてる。
あそこもうあれだけだったもん。廃墟券は廃墟だけ
だおまあでもよくあるあのね、グラビアアイドル出して、その事務所が若干金出してるのかな。あとからが自分で金出して、多分、
なるほど、なるほど。
でもクラウドファンディングで金集めてましたよ。
だそれで集めきんないからじゃないですか。
うん、そう
クラウドファンディング結構いい額だったなんか俺も見たんですよ。
うん、いいね、集まってたのは39万とか集まってましたね。
9万でできそうな感じです
ね。でも、目標が20万だから、まあ、目標はクリアしてて、しかもね、あれよくこの条件で寄付する人いたの。まあまあ、ミクリちゃんのファンがいるから、その人たちがバンバンやったんだと思うんだけど。
クラウドファンディングの特典が面白かったね。
そう、特典がね、
値段によってあるのよ、クラウドファンディング。
2000円出すと、2000円出すと、スタッフからのお礼メール。これだけで2000円出すのかって思うじゃん。でね、いくらになったら、DVD がもらえるんだろうと思ったら、5万ぐらい出さないと、DVD もらえないんだよ。
5万ぐらい出すと DVD ももらえて、その主演の女の子と写真も撮れて、劇場も行けてみたいな。
そうそう、3万円ぐらいまでね、もうほとんど元手がかかってない、みくるちゃんの、特別日記が見られる権利みたいなのとか。
あ、最後の5万は、パンツがもらえるの
よ。そうだ、
一番上を書いてあった
。5万円じゃない、7万円ぐらいじゃない。いや、
一番最後の、一番高い値段
の、高い値段のが、ホットパンツがもらえるの。
それだったら、
それだったらまあ、
出すやつ
だもんね。出すやつ。いるかな。まあ、いるんだろうな。うん。だから、あれで、あの特典で30何万集まるんだと思って、やっぱ、みくるちゃんクラスのでも、ちょっと人気のある、タレントを出しとけば、あの特典で30何万集まるんだね。
みくるちゃんってそんな人気あるんだ。
わかんないけど、でもグラビア甲子園でグランプリだから、
じゃあそれなりの、
それなりの知名度はあるんじゃないの。
おっぱい見たかったな。
そのやり方あるんじゃないかな、本当に。
ね、今、だから誰か人気のあるのを一人連れてきて、なんとか。でクラウドファンディングで、ねね、やるっつうのはちょっとああ今時だなと思って、
39万か、ママだね、
まあそこそこね、
だからちょっとまた話変わるけど、病室にさ行ってさ、お母さんのところに病室にみくるちゃんが来てさ、ガチャッと病室開けるとお母さんがもうかぶって
るんですよ。
白い白い布をかぶってる。あ、お母さんみたいな感じ
で。泣き崩れてる。
泣き崩れてる。そのすると、ちょっと眩しいからかけてたんだって。カーテン開いてる。閉めりゃいいじゃん。閉めりゃいいじゃん。その手がね、そのやり口がね、
やり口
がなんかなかなかちょっとね、面白いなと思ってね。
楽しそう
だね。そう、結構
楽しいです
。今思い返すと楽しい。
楽しい。
思い返す。
ちょっと後半ちょっと寝ちゃってもう一回巻き戻しちゃったりとかして、
あの長さで、あの長さで寝ちゃうの。
ごめんなさい、ごめんなさい。
寝てる時はちょっと俺拷問だった
けど。
まあでも言ってもやっぱりいっぱいいっぱいギリギリのところで70分で。
70分でね。
ちょっと以上はいっぱい
だね。ギリギリのところだね。
なるほどね。
そんな感じでね、結構楽しめます。
なんとなく好評な感じ。なんか微妙に高評価な感じ。
好感が持てる感じ。
それはそうだ。そんなにひどいっていうこともないですね。
なんか予告編がなんかしっかりしてて、なんかびっくりしましたけど。これ劇場でやったの？これって。DVD だけじゃなくて。
多分 DVD だけじゃん。
それにしてすげえ予告編が。しっかりしてたから。
ちょっとホットロードどっちが面白かった
の？いや、もしかしたらね、こっちの方が面白いかもしれない。ホットパンツロードの
方が。共感が持てる
ぞ、
感
じじゃない
ですか。重々しくない分だけ。
そうそう。
ただ本当に全然違う話なの。
全然違いますね。
全然関係ない。
バイクが出てくるぐらい。
あんまりホットパンツの効果もそんなないもんね。
だから、そう。だからもうちょっとホットパンツみたいなのの絵の、なんか、 ねっとりしたカメラワークみたいなのがちょっと見たかったね。なんかフェチってる、フェティッシュな感じのカメラアングルなりがもうちょっとあれば、あんまりなかったも全然なかったね。全然なかったね。そういうのがちょっとホットパンツファンからしてみるとちょっとね、
ちょっと残念、
残念な感じでしたけど。そんな感じでね、
はい、
次回は、私の男ということでね、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。